移住企画上越にアイターンです。
スタジオには FMJ 林田、続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のスタジオゲストは今年度の上越市移住インフルエンサーで農家の堀口典夫さんです。堀口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀口さん、お若いですよね。
ありがとうございます。今年34歳になりました。
おー、34歳若い、
はい、堀口さんは、今年度の上越市移住インフルエンサーに なられたということなんですが。
そうですね、
最近このインフルエンサー、インフルエンザとちょっと私最初間違えるぐらいね紛らわしい名前なんですけどそのこの言葉よく耳にするんですけど、ちょっと説明していただけますか。どんなお仕事をするか。
インフルエンサー自体は今なんていうんですかね、 YouTuber とかインスタグラマーとか、簡単に言えば広告をその宣伝していく、
はい、
提供されたものを宣伝していくというのがインフルエンサーだと思うんですけど、その上越のインフルエンサーっていうのが、その上越の良さをどんどん伝えていきましょうっていうものが役割になっていて、それを SNS、 僕で言うとインスタグラム、フェイスブックでそれを媒体にして発信させていただいているのがお仕事になってます。
やっぱりそのIT 何、はい、もう本当にのアナログな私にしてみればもうさっぱりわからない仕事ですね。
簡単に言うと SNS で Facebook っていうのがあるんですが、Facebook、ね、はい、に投稿なさって、うん、でそれで上越市のアピールをしていらっしゃると、うん、はい、
ですから、ね、あれ、その影響を及ぼす、
影響を及ぼすっていう、ね、そうですそうです、
そういうことなんですね、はい、なるほど。
すみません、その影響を及ぼすって言っておけばよかったですね。
大丈夫です大丈夫です。
堀口さんは、はい、上越市出身で、
はい、
U ターンしたそうですよね。
はい、
どうしてですか。
そうですね、東京の方に、大学入学で上京しまして、そこから、はい、7年ぐらい東京で働いたりもして、で25歳の時に帰ってこようっていう約束を、来ようというか約束を父親としてまして。
あ、もともと
そうなんだ。
そうなんです。で、いろいろやりたいこともたくさんあったんですけど、それが全然成就しなかったので、帰ってくるってことになりました。はい、
じゃあもしかしてその東京でなんかいいあれが見つかってたら帰ってこなかったかも
知れませんね。
はい、また可愛い女性と会ったらね困っちゃう。
なおさらね、本当本当。
そこはちょっと妻も いるので、ね、あんまり言えないところですけど。
そうですね。そんな堀口さんですが、農業やってらっしゃるっていうことですが、はい、どんな作物作ってらっしゃるんですか。
作物大きく言うと野菜を作っていまして、春はトマト、きゅうりがメインで作らせてもらっていて、あと枝豆ですね、で秋作で、キャベツ、それからネギの方を出荷させていただいてます。で冬場はそのパイプハウスの中で株を栽培して出荷しています。
なんでもネギものすごくたくさんお作りなんですってね。ニックネームがネギオさんって。
そうですね、ネギオっていう名前いただいて。
何本ぐらいお作りなんですか。
今年全部で5万本ぐらい。
5万本
植えましたね。でも、もう4分の3ぐらいは取り終えたんですけど。
ネギって私山間地の集落回った時に道路にこうネギずらずらずらーと並べて、私うっかり車で踏んじゃいそうになったんですけど、あれああやって干しとくんですね。
そうですね、保存するために干さないと、やっぱネギってどうしてもこの時期水分がたくさん含まれていて、そのまま保存してしまうと腐ってしまうので、そのために天日干しをする。
じゃああれ皮むかないで抜いてきたらそのまんま干しとくと、はい、ああなるほどね。あ、
勉強になりますね。
堀口さんの農業ですね、この特徴はどんなものなんですか。は
い、僕の農業の特徴は2パターンありまして、一つが通常に栽培しているもの、でもう一つが有機栽培になります。
普通に育ててらっしゃるっていうのはどういう意味なんですか？
そうですね、まあ言ったら化成肥料と、
はい、
うん、まあ化学農薬を使って、はい、その生活の基盤を作るために、
はい、
まあ、市場に出荷したりとか、はい、そういう方面に出すために作っています。
あ、なるほど、はい、通常に綺麗じゃないと売れなかったりしますもんね。
そうですね、
なるほど、
はい、あ、
それとも、なるほど、でもう一つが有機農業と、はい、2つやってらっしゃる、
うん、
有機農業っていうのはですか、具体的に どういうふうにされるんですか？
基本的に簡単に言うと土を作ることが有機農業。
土を作るけど、そこには化学肥料とかそういうの一切使わないということですか？
化学肥料というよりかは、うん、化学窒素成分っていうんですかね。自然界でも化学成分ってたくさんあるので、無化学肥料っていうのはもう難しいので、もう
よく私だと、はい、要するに堆肥ですね、
はい、
あれが有機肥料なのかなと思って、うんうん、まあ、葉っぱ腐葉土とか、
はい、
ああいうのを思い出すんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、それが微生物に分解されたり、うん、発酵したりして、うん、アミノ酸に変わっていくんですね。でそのアミノ酸を植物が吸うことで化学窒素成分、まあ、N っていう成分ですね、うん、肥料に書いてあるそれに変わっていく、
うん、
で植物はどんどん強くなっていくっていうのが有機栽培。
それから堀口さんはいろいろなイベントもですね主催されてますよね。
そう、
具体的にどんなことをやっておられるんですか？
僕主催のイベントっていうのが、まあ、今年の10月にヨガと収穫体験を掛け算したものを、まあ、初めてなんですけど開催させていただきました。
掛け算っていうのは非常に私理解できないんだけどなんかヨガの格好で農業収穫とか、
はい、
するのかなと思って、どういうふうに掛け算するんですか？
ですね、ヨガのまず教えっていうものと農業っていうものがものすごくリンクするので、自然のものなので、まずヨガでその体を自然の空気とか空間を意識して、なんていうんですかね、疲れた日常で仕事疲れとかをした体を癒して、でその癒された体で収穫体験をするとよりそのものが良くなるという、なんていうんですか、感覚のその感覚をずらしてあげることが、うんうん、ヨガっていうのがとてもすごいもので。
ああ、そうなんですか。またあれですか、うんうん、そうするとネギ畑の真ん中にマット引いて、
いや、
それでヨガやるんですか？
それもやりたかったんですけど、やっぱ現実的にはちょっと無理だったので
ネギのいい香りがしますし、はい、
そうですね、
うんうん、泥もね、はい、
なのでヨガ自体は別でやりました、
うん、堀口さん農業を始めて今年でどのぐらいになります？
今年で、うん、7年目ですね。うん、研修2年間やって、で合計で9年なんですけど。
合計9年ね。はい、ああ、そうですか。そうすると今言われたようないろんなこうイベントみたいなことを、うん、やっていきたいということですが、
はい、
それを業務としてこれから考えていらっしゃるっていう。
そうですね、どんどん農業っていうものを発信はしていきたいですね。
うん、特にどんな場所で活用、田んぼとか畑今後継者いなくて荒れてますよね。中山間地なんかすごいですけども、そうですね、はい、そういう畑とか田んぼを利用するっていうようなことも考えられます？
そうですね、基本的には田んぼというよりかは畑ですね、うん、僕は野菜作ってますので、うん、野菜じゃなくて畑っていうのはどんどん使いづらい場所が淘汰されて荒れていくので、うん、そこをどうにかして開拓していきたいです、
うんうんうん、なるほどね。
貸してですね、畑を貸して、
あ、そうです、
ね、借りていただいてっていうことですよね、うん、
はい、で貸し農園、
貸し農園ですよね、はい、で、うんうんうん、そして、まあ、それだけではなくていろいろ夢を持ちというふうにお聞きしてます。
そうですね、はい、まあ、貸し農園がまあ一つの夢なんですけど、うん、その夢を実現、現実のものとするにはやっぱりそこのなんていうんですかね、そのハードルを下げてあげないと野菜を作りたい人も簡単に入ってこれないとは思うの で、
うん、
で収穫体験などを通して野菜と触れてもらい、
うん、
で、まあ、やりたいっていう人を募って、うん、その畑をどんどん貸し出していって、そこのコミュニティを どんどん作っていきたいと思ってます。
でそういうことを通してもう農業を知っていただくと。
そうですね、
うん、本当にそうすると家族みんなで来て楽しく、まあ、あの農業に携わるとハードルは確かに下がりますね。
そうですね、もう遊び場にしてもらいたいですね。
そうですよね、なるほどね。
帰ってきていかがですか、うん、振り返っていただいて。やっぱり新しいことをやりたいなっていう気持ちが湧いてくるっていうのはやっぱり良かったからなのかなとも思いますが、いかがでしょう。
そうですね、環境やっぱり上越っていう環境がその良かった、もちろん良かったし、うん、
はい、
その環境にその関わってる人たちもやっぱりすごく素敵な方が多くて、でまあ、僕も人の縁に恵まれていると思っているので、そういう人たちから の, その流れで、まあ、やりたいことがどんどんできてきたっていうのはあります。
うん、なるほど。
じゃああれですか、堀口さん、
はい、
あの農業に興味がある人が、まあ、移住しました、
はい、
生活やってけますか農業だけで。
正直難しいですね。正直難しいんですけど、
うん、
やっぱやり方は一つじゃないので、まずはその地域の、まあ、僕なんかみたいな農家でもいいですし、他の農家の方とどうやってつながれるかっていうのを簡単に言えば SNS でつながってもらって、で一回畑に来てもらうって、そこのワンクッションというか行動をしっかりしてもらえれば、そこのハードルって下がっていくのかなってちょっと思ってます。
あ、まあ、では今、ね、そういうふうにおっしゃっていただいたので、
はい、
農業にご興味のある方は堀口さんとまずちょっとフェイスブックでお友達になっていただいてですかね、
はい、
で実際に会っていただいて、まあ、こういう時期なんで何なんですけれどもね、
はい、
ということですね。アクションを起こしていただくということですね。
そうですね、
はい、高野さん、でもね、今ね、まあ、60歳65歳で定年とかいろいろですね、言っておるんですけども、やっぱりそういう人にですね、若い人っていうものもそうなんですけど、まだまだ動ける人、そういう人にどんどん農業の方にですね、なんか目を向けて参加してもらったらどうかなと思っているんですけども。
あ、もちろんそのなんていうんですかね、アクションがあればやっぱりじゃあやりましょうってなるんですけど、うん、そのなかなかなんていう世代間がつながる部分が少ないので、やっぱり僕らも知らない世界というか、アクションしていただければ全然問題ないです、
うん、でアクションを起こしてほしいからこそ今までもイベントをおやりになってっていうのもきっとあったんでしょうね。
そうですね、
ね、その掘り起こしっていうのはあったのかもしれませんね、はい、
でもイベントやってていろいろとこうしたらもっと良くなるとかいろいろなんか考えられるところあるでしょう。
いや、そこしかないですねもうすごいやっぱり楽しかったんですけど、もうそればっかりですね。逆に次じゃあこうしなきゃいけないっていうのは分かったので、
なるほど。ではまた何かきっと主催をしておやりになるだろうと思いますので、今後も注目をお願いしたいなと思いますね。
よろしくお願いします、
はい、今日ご出演いただきましたのは、今年度の上越市移住インフルエンサーで農家の堀口則夫さんでした。上越市の移住に関するお問い合わせは上越市の移住定住コンシェルジュ柳原さんまでお問い合わせお願いします。電話番号は代表で 025-526-5111 番です。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のスタジオゲストは今年度の上越市移住インフルエンサー竹内雄介さんです。上越に会いたんでした。
古い習慣をしつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。